ニコニコ子育てみんなで応援、はじめの一歩。この番組はおしゃれ授乳服ミルフェルムの提供でお送りします。こんにちは、ニコニコ子育て応援団リーダーの和歌山放送西林美希です。子育て中のお母さん、ほっとする時間がない、私の子育て間違っているのかしらと悩んでいるのはあなただけではありません。肩の力を抜いてちょっとラジオに耳を傾けてください。いろいろな分野の専門家にママの悩みを聞いていただきます。今週のアドバイザーは和歌山大学教育学部教授で臨床発達心理士の米澤義文先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この相談が来ています、
はい、
ご褒美のあげるタイミング、品物はどのようなものがいいのですか、
はい、
物で釣るみたいで嫌だけどご褒美があると子供は頑張ります。年齢によってあげ方を変えた方がいいですかという、ご褒美、
まあ、こう夏休みなんかもね、いろんなところからご褒美をもらえる、ね、はい、時期ですしね。
そうなんですよ、これ難しいですね。
ね、難しいと思いますね、
はいはい。
まずね、一番ね、すぐ気がつくところはね、
はい、
後半の方でおっしゃってたでしょ、こう物で釣るのは嫌だけども、うん、ご褒美があると子供は頑張る。
そうなんです。
これまあその通りなんですけどね、はい、ご褒美をちょっとちらつくから、これ買ってあげるよというふうに言うと、はい、じゃあ頑張るとか言って、こうなんか分かりやすく頑張ってくれますよね、でもね、この頑張り方がね、ちょっと心配なのは、
はい、
頑張ってる、その何かやってることが面白くて、あるいはそれがやりたくて頑張ってるのかですね、単にその物が欲しくて本当やりたくないけども、物のためだけに頑張ってしまうのかっていうと、やっぱりこれは物のためだけにつながる可能性の方が絶対高いんですね。私もね、実はこういうことがどんな影響を与えるか、ある幼稚園の協力を得てちょっと調べたことがあるんですね。
はい、
お母さんお父さんがそういう形で、これできたら、何か買ってあげるよとか、どこか連れてってあげるよっていうふうにされているそのお子さんほどですね、その園でですね、例えばそのお友達に対してのね、攻撃性、暴力とかがこう増えちゃう。
そうなんですか。
そうなんです。で、園で例えば先生の言うことをこう我慢して聞くとか、そういうことができなくなる。
あら。
で、お友達にも優しくあまりできない。という実はちょっと恐ろしい結果が出たんですね。
そうなんですか、
はい、
そんな、なんで物で釣る、そんなところに影響するんですか、
これなんでかと言いますとね、物で釣るってのはさっき言ったように、すごいもう物が欲しくて頑張りますよね。
そうです。
すごくもう褒美がすぐ来ますよね。
はい、
すごい、前から短絡的な関係なんですよ。
あ、
だから、長いこと我慢をするとかですね、逆にちょっとこう手に入らないと腹が立ちますよね。くれる言うてたのに、例えばあげないというようなことやと、絶対お子さん怒るでしょ、
はい、
約束違うやり
で。怒ります。
これまさにその怒り、つまり、攻撃性の元になるわけですよ。ちょっと気に入らないことがあると暴力振るっちゃうとか、なかなか我慢できないとか、で、自分が欲しいものを手に入れるのが一番ですから、主張には優しくできないとか、
で、
なんで繋がっていくんでしょう。
なるほど。どうしたらでもいいんですか？
だから、褒美っていうのは、予定されていたら困るんですよ。つまり、なんか頑張った。頑張ったけども、別にその褒美を元に頑張ってないんだったら、頑張った時にいつも褒美あげる必要ないじゃないですか。頑張ったけども、その頑張ったことだけ褒めてよかったねっていう時もあれば、最近ものすごく頑張ってるよね。だから、今日ちょっと特別に褒美、実は出るよ、とかいう、そういう出し方をすると、いつも褒美と頑張ることがくっついてませんよね。こういう実は褒美の出し方の方が子供にとっては、よりそのやってることを面白がるとか、やってよかったっていうこっちの方に、実は気持ちが移りやすいんですよ。いつも褒美をやってはいけないんですよ。
ついに親は簡単なのでね、これやったら後でこれ買おうかとか言っちゃうと、
でもね、そのやった時にまるで例えば無視するとかね、勝手にやっても知らんわとか、こんなんではダメなんで、褒美っていうのは別に物だけじゃないでしょ、お母さんがよかったねと声かける、それからすごい頑張ったやんというふうに言う、これも褒美じゃないですか、褒美っていうのはいろんな種類がありますので、必ず、いろんな種類の褒美、つまり物だけじゃない、心の褒美、気持ちの褒美、いろんなものがあるから、どれか一つであげたらいいよね、そういうふうに割り切っていただいたりとか、
ご褒美の品物はどのようなものがいいですか、っていうのもあったんですが、これ子供が欲しいもの、それか親がどうぞってあげるのがいいのか、
これまたね、全然その子供が欲しいものとそれから親があげるのとではあげ方が違うんです。違うんですね、はい、子供が欲しいものっていうのはすぐあげてはいけません、
はい、
欲しがったものはね、ちょっとね、 今日も出してください、はい、またもうちょっと我慢しようかねとか、もう少し頑張ったらできるかねとかいうぐらい、期待を長く持たせる方が、子供が欲しがったものが手に入った時の、その成就感というですね、それがすごく高くなるんですよ、はい、まあ、もちろん子供の個性によりますからね、いつでもその先延ばししていいわけじゃないですけども、どちらかというとそういう傾向が、はい、で親の方が用意するものは、サプライズですね、の方が子供は喜びます。突然思ってもない時に来た、そういうあの渡し方の方が嬉しいっていうのは、これは別に子供に関わる私たち大人でもそうなんですよね、プレゼントのどちらが望んでいるプレゼントなのかっていうのに関して、渡す時期、渡し方にやっぱり違いがあると、そういうことだと思います。
よく子供はね、街歩いてるとね、今度何々頑張ったらあれ買ってくれるとかね、はい、もうご褒美の催促があったりするんですが、
そうならないようにね、した方が絶対いいんですよね。
ね
え、でそれはね、でもね、子供が成長してる証拠でしてね、そういうことが言えるようになるのは、実は年齢がかなり来てないとできないでしょ。
ああ、確かに、
だから逆に言うと、そのちっちゃい子供の時、にはそういうこと気にせずに、お母さんがあげたい時に、あるいはそのなんかちょっともう何かができた時にすぐあげて大丈夫です。大きくなってきた時、つまり、3歳以降ですね、4歳、5歳になった時に、そのあげ方のタイミングを、気をつけていただきたい、こういうことなんです。
心のご褒美もあるということで、
そうですね。
アドバイザーは和歌山大学教育学部教授で臨床発達心理士の米澤義臣先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここでミルフェルムからのお知らせです。番組のチアリーダー、ミルフェルムの津森悦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週の新商品の紹介お願いします。
はい、今週の新商品はメンデーヨンアシンメトリーフリルブラウスとなります。
長袖登場しましたね。
そうですね、秋を先取りで、ちょっと北の方の地域の方はそろそろ秋も意識し始めるのかなということで、秋物を出させていただきました。
こちらの商品なんですが、今回すごいエレガントで素敵ですね。
そうですね、これまたフリルなんですけども、ミルフェルム定番の三段フリルとは違いまして、斜めに入っているアシンメトリーのフリルになります
ね。はい、一つはこう脇の方から腰の方までシュワーッと入ってるかと思ったら、その下の方から今度また違う人という感じのようにシュッとこう、
ね、そうですね、人という感じのように、ね、
全然そうじゃなくて、もっとエレガントなフリルがふわーってなってるんですが、綺麗。
そうですね、でこのフリルのポイントは、同色のサテンをさりげなく重ねることで、こうエレガントな柔らかい感じを演出してます
ね。はい、でその人という字を書き分けるって、上に上げると、はい、授乳口がある、
ね。そうなんですよ。全部で正面から見ていただくと、1、2、3段あるように見えるフリルになっているんですが、はい、その2段目のところを上げていただくと、クロスタイプの授乳口が現れるタイプになってます。
で、本当にちょっとエレガントなね、ロングネックレスとかしたら、はい、ちょっとしたところにも着ていけますしね。
そうですね。お出かけにも十分対応できるんじゃないかなと思います。
はい。では、そんな素敵な商品名、最後にもう一度お願いします。
今週の新商品は、メンレイヨンアシンメトリーフリルブラウスとなります。
はい。ミルフェルムの津森悦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ニコニコ子育て、みんなで応援、はじめの一歩。この番組は、おしゃれ授乳服、ミルフェルムの提供でお送りしました。